青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。私青柳ゆきが様々なスペシャリストと一緒に皆様からいただいたご質問に答えていくライフスタイルセラピー。今回のゲストは鳳凰数術占いの暮れの鳥さんをお招きいたしました。暮れの鳥さん、よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
この度暮れの鳥さんと漢方家の桜井大輔先生による書籍、その名も開運養生12ヶ月が12月23日に発売されることを記念して、今回は特別に暮れの鳥さんと桜井大輔先生に出演していただくことになりました。で、1回目と2回目の放送は暮れの鳥さん、3回目4回目は桜井先生とバトンをつなげて配信いたしますので、暮れの鳥さんよろしくお願いします。
青柳さんも、それからリスナーの皆さんもどうもよろしくお願いします。
この本の開運養生12ヶ月についてなんですけれども、はい、暮れの鳥さん、こう執筆されていて、はい、暮れの鳥さん的にはどんな本になったなと思われますか？
いやー、本当なんか読んでみて、あ、なんかちょっとこう力が抜けるなとか、ほっこりできるなっていう部分も結構ありますしね。あと漢方家の桜井先生の書いてくださってる部分っていうのがすごくためになるというか、結構日常で取り入れやすいアクションだったりを先生がね書いてくださってたりして、あ、なんか自分をいたわろう、優しく生きようっていうね、なんかちょっと自分を許せるような、なんかそんな気持ちになれる素敵な本だなと、ちょっと自画自賛気味であれなんですけど。
いえいえ、暮れの鳥さんからは開運におけるさまざまな知識を、はい、もうたくさん取り込んでいただきましたよね。
今回ね、占いの、まあ、割とこう古くから言い伝えられてるね、言い伝えだとか、なんかこうこれでもかってちょっと詰め込んじゃってね、でもだから満足していただけるんじゃないかなっていう気もするんですよね。
はい、開運日もね、はい、全部出していただいたりとか、開運とか占いにおけるこうどういうふうにお付き合いしたらいいかとか、心構えとか、そういうのは暮れの鳥さん流のすごく納得がいく、あ、自分のなんかお守りになるような考え方みたいなことも、もうエッセイとしてもたくさん入っているので、ぜひこのね12月のこの振り返る感じの時に読んでいただきたいなって思いますよね。
確かにそうですよね。なんかやっぱ新しい年を迎えるにあたってね、じゃあもし今年辛かったりとか、なんだかしんどかった方もね、それとおさらばするために、来年1年楽しく過ごすためのヒントがこの、ね、年末に手に入るって結構いいですよね。
あとこの中医学っていうものと占いっていうものがすごく共通点があるんですよね、
は
い、
僕あんまり中医学って詳しくはなかったんですけど、今回コラボさせていただいて、やっぱりしっかりちょっと読むと、あ、五行説中医学でも使うんだとか、あ、陰陽論って易占いとかその占いで使うもんだと思ってたけど、あ、中医学でやっぱ使うんだとか、でやっぱりバランスが大事ってすごく占いでうるさく言うんですけど、あ、やっぱり調和が取れた時に幸せになる、まあ占いでそう言うんですけど、健康にもなるんだなっていうね、そういうバランスの大切さ、中庸っていうんですけど、そういうなんか本当こう共通するキーワードがたくさんあって、僕驚いたんですよね。なんかこう占いっていうのが、まあ、中医学っていうその医学的なものとは離れてるものかと思ってたんですけど、あ、やっぱルーツ一緒なんだなみたいな。
両方知ってるとすごい開運になりそうですよね。
いや、やっぱり運っていう、占いでは目に見えないものをねよく言うんですけど、中医学はこう目に見える、自分で実体験できる体のことをね教えてくれる、だからその見えないエネルギーとの付き合い方を開運の占いの方で、で自分の体っていう、もう実体験できてしまう、それのこうアプローチの仕方は中医学で、これどっちもできたら本当にすごい強いっていうかはありそうですよね、
はい、
中医学も占いもどちらも、まあ、要するに人を幸せにするための昔の人の言い伝えっていうね感じですからね。
今暮れの鳥さんがおっしゃったこう見えるものと見えないものの、その見えるものっていうのはその養生のところでね、しっかり何を食べたらいいとかっていうのは後半桜井先生にしっかりお話を聞きたいと思うんですけど、このまた見えないね、はい、そもそもこう運っていうものは何かっていう、今年なかなか難しかったなとか、来年絶対開運したいよとかっていうのって、運ってやっぱり見えないので、暮れの鳥さん的にこう運がいいとか、そもそも運って何だということを思われたり教えていただけますか。
この運とはっていうの、本当にね、あの難しい命題というかね、正解があるものじゃないと思うので、まあこれ僕の解釈の一つでしかないんですけど、まあ運って要するに自分の力でどうしようもないもののことを運って言うんだろうなっていう気は、まあ僕としてはするんですよね。
はい。
まあ例えば努力さえしていれば全員うまくいくでしょうかっていうと、まあそうでもないのが人生。例えば時間をぴっちり合わせて予定に間に合うように行動したのに電車の事故で遅れちゃったとか、人生ってそういうどうしようもない巡り合わせのね、連続だと思うんですよね。
はい。
そういうこうどうしようもない部分、巡り合わせ、偶然っていうもののことを、まあ、占いでは運って、まあ、言うんだとは思うんですけど、
はい、
それってどうしようもないもので、残念ながら開運アクションをしたからってそのどうしようもないものをぶち切ることは、まあ、できないなって、まあ、僕思うんですよ。でもそのやってくる偶然に対する解釈力っていうか、咀嚼する力っていうのは鍛えることができる。
うん、
まあ、そう思うんですね。
そっか、何か起こった時にそれを起こることはもう仕方がない、はい、だけどそれを受けた時に、じゃあ自分がどう思うか、どう解釈するかっていうことの考え方とかを鍛えることはできるってことですね。
だから僕がこの本でお伝えしたかったのって、要するになんかそのやってくる自分の力でどうしようもない偶然を支配してやろうみたいなね、そうとはちょっと違うんですけれども、そうじゃなくてクソって言いたくなる時ってあるじゃないですか、
うんうん、
けどそういう出来事が起きた時にも、こういやでもこれって10年後自分に子供ができた時、子供が同じような目にあった時、お母さんはねそんな目にあった時こうやって乗り越えたんだよって、例えば教えてあげるための経験なんだって解釈をすれば、なんか自分一人が理不尽な目に遭ってて不幸っていう、そういうちっちゃな視点で終わらなくて、まあ、次の世代にこうの私は乗り越えたからあなたも頑張りなって寄り添える優しさを鍛えてくれた、そういう修行だったんだって思えば、なんかまた味わいは変わると思うし。
そうですね、あの本当に全ては学びっていうところにっていうところですよね。
でもそうなんです、
あの暮れの鳥さんがあのうちのブックアウトのウェブに出ていただいた時も、こう暮れの鳥さんの幼少期のいろいろあることが、はい、こう運の自分のホロスコープというか、
はい、
あれに出ていて、それだったら仕方がないっていうふうにこう受け止めたことも一つのその占いとのいい付き合いで、一回そこで諦めたり納得したから、はい、ガッとこう気持ちが上がることになったっていうお話ありましたもんね。
覚えててくださってありがとうございます。そうなんです。で、まあ、この開運養生の方では、まあ、さらに一歩進めて、そんなやっぱり何でもかんでも諦められないし、何でもかんでもねクソって思ってる時に、まあ、クソ以外の解釈ってなかなか出ないんですけれども、そのまあとらわれを外すためのちょっと心のゆとりを育てるという、嫌な出来事の嫌な面以外にも光を当ててやれるためのこう解釈力って、さっき言ったけど、まあ、見る力って言ってもいいのかもしれない、そういうのを鍛えるためのまあヒントをちょっとこれでもかっていうぐらいね、ここで詰め込んだんですけど、まあ、運っていう話とちょっとずれちゃってる気もするんですけどね。
でもそのね、運ってやっぱり実体がないから、どういうふうに捉えるかということでも全然変わるってことですよね、
うん、そうですね。
本当にあの暮れの鳥さんはやっぱり私もあのずっとお話ししてると、いつもまあリスナーさんもそうですけど、読者の方にすごく寄り添ってくださる占いの解釈をしていただけてるなってすごく思うので、本もすごいそういうみんなをきちんとこう 拾ってくれると言いますか救ってくれると言いますか、そういったお考えの占いで、またね、占いの方にとってもまた全然違う方もいらっしゃいますもんね。突き放したり強く言ったりとか、
もちろんね、道徳的なことを重視する占い師さんももちろんいますしね、善悪っていうのは大事だよって教える人もいるんですけど、まあ、僕はあんまり道徳的なこととかで人をこうね強制するのってちょっと得意じゃなくて、
はい、
人生ってね、その正しいことだけやってたらいいんだって、それはそうなんだけど、それができないのが人間じゃんかみたいな。
本当ですね、
うん、そうなんですよ、
やっぱり弱いし、
はい
ね、嫌なっちゃうことも本当にあるけど、その時にどうしようっていうね、正論とかそういうのだとまた反発したくなっちゃいますよね。
そうなんです、そうなんですよ。正論だけで生きていけるんだったらそれ楽だっていうのは誰だってね分かってるんだけど、それができない自分っていうのを、まあ、自分だけじゃないかな、それが人じゃんできないのがっていうのを、まあ、許してあげる。でもやっぱりどっか幸せに行きたいっていうのは思うから、そのまあ正論とか難しいことだけじゃない、何か、なんだろう、楽に生きるための、まあ、手段なのか方法みたいなのがね、占いっていうものを教えてくれるものなんですよね、
はい、
常識とか正論とかで漏れちゃった人たちが、大丈夫、何歳になったら運が良くなるからとか、冬にはこういうアクションしといたら春には必ず芽が出るからみたいな、ちょっと非常識ではあるんだけど、常識から漏れた人にやる気だったり自分を信じる強さだったりを育ててもらうためにね、開運の占いっていうのがあるのでね、
この武器をね持っとくといいですよね。何か自分が弱ったりした時に使えるものとして。
確かにそうですね。
クレノトリさんがそもそもそういうところからのスタートで占いをお勉強されて、もう何年、20年近くなるってことですもんね。
そうですね、2000年かぐらいから勉強を始めたので、おぞましい24年目になってしまっておりますねっていうね。
だから今回この本にはもうクレノトリさんの占いとかもう考え方からロジックから、もう1月はこういうことした方がいいよ、2月だったらこうだよっていうようなね、12ヶ月に分けて書かれていたりするので、今回あの12月ということで、はい、リスナーの皆様にもちょっとこうよりその実用的になんか開運される行動があるよっていうのを教えていただきたいなと思うんですけれども、今ちょうど12月の5日からなんで、12月、今このどんどん年の暮れですけども、クレノトリさん流行開運行動、これやったら少しいいんじゃないとか、これやったら気持ち上がるかもよとかっていう開運養生12ヶ月の開運版、どんなことがありますでしょうか。
いや、やっぱり12月ってあの大掃除とか、ちょっとこうなんていうんですか、お家をきれいにしようっていうのを、まあ、あの習慣にされてる方もまあ多いと思うんですけども、ちょっとだから簡単な風水の話でもしてみましょうかね。
はい、お願いします。
あのまあ、実はね、この住まい、住居、住環境っていうのは、まあ、あのまあ、うすうす皆さん感じてると思うんですけど、やっぱりすごいこう開運の礎になる、基本になるものなんですよね、お家ってね。
はい、
で、あの古代の中国では、4つの精霊というか、4つの、まあ、神秘的なエネルギーって、あの四神っていうんですけども、はい。
四神ってね、4つの神が相性の愛で、応対するの。対応の王で、四神相応っていう四神ですよね。
その通りです、はい、今年の大河ドラマの平安時代とかなんかはものすごく重視された、ね、考えなんですけど、まあ、四神相応っていうのが、あのまあ風水的に素晴らしいこう幸運の、ね、条件の備わった土地のことを四神相応っていうふうに言うんですけれども、
はい、
まあ、東に清流で、まあ、南に朱雀、西に白虎、北に玄武っていう、なんか精霊のようなものをね、こうちょっと仮定して、神様っていうとちょっと大げさなんですけど、うんうん、エネルギーみたいな、
東に清流、青い流、こう上り流みたいなことですよね、
は
い、
そうです。で、
西に白虎、白い虎、
そうですね、
南に朱雀、朱雀ってこう、はい、クジャクっていう、クジャクのような
、なんか赤い華やかな鳥みたいな、
2ついるんですよね。
あ、なんかそんな風に言う
人もいますね、言われる人もいますよね。
はい、
で、玄武っていうのが亀と蛇がこう絡み合ってるようなものですよね。そのという精霊が、
はい、
この四神4つの方角にいる精霊だよっていうふうに言われることが、まあ、四神相応ということでよろしいでしょうか。
そうですね、はい、それぞれの方角には守護神がいて、その守護神のこうなんだろう、降りてくるにふさわしいこう地形とか土地を選んで、そこにこうお家とか都を建てたら繁栄するんだみたいな考えがあるんですけども、まあほら我々なかなかそんなね土地買うとかなかなか普通にできない時代ですから、今なので、あのお家の中にその、 あの4つの精霊というか詩人っていうその、まあ、目に見えないエネルギーを呼び込もうっていうねアクションあるんですけど、
はい、
でね、その玄関っていうのがこの4つの、まあ、精霊たちのうちのスザクっていう、まあ、お外で活躍する人を助けてくれる精霊なんですけども、
はい、
人気運とか仕事運を助けてくれるんですが、それがね玄関に宿るわけなんですね、どのお宅でも。
へー、玄関ってスザクなんですね。
そうなんです、台湾の風水とか中国の本土の方でもかな、なんかスザクは玄関って言われて、
はい、
玄関が汚いと社会的にダメなんてね、
スザクが逃げちゃうわけですね。
そうです、あの輝かせてくれないみたいな、パタパタどっか飛んでっちゃうんです。だからやっぱりこう広くなるべくあの使いやすいように、履かない靴とか傘とかつい置いちゃいがちなんですけども、それをなるべくこうすっきりさせときましょうよっていうのがね、
やっぱり靴はなるべく置かない、あの履く靴ぐらいにして、ずっと置きっぱなしの靴とかはちゃんと整理して
できたら
置く、あと傘とか、
はい、
他にこうやっぱりタイルとかも拭いた方がいいっていうのありますか？
そうですね、できたらあのほこりが落ちてるとスザクさんが機嫌損ねてどっか行っちゃいそうな気がするので、まあ、あの拭いていただいたりすると嬉しいなとか、玄関の扉そのものにやっぱりスザクね宿りますから、玄関の扉をできたらちょっと年末にはね一回、まあ、私たちを守ってくれてありがとうなんて気持ちを込めて拭いてみたりとかね。
玄関の扉ですね、
はい、
本当に入り口の中の入り口ですもんね。
そうなんです、
玄関だけはそれはできるかなっていう感じですもんね。
でもう一つ言うと、玄関の左右っていうのがありましてね、
はい、
お部屋の中から玄関の扉にちょっとこう向かってもらってですね、でその左手の方、こっちがねあの非常に風水では財っていうかお金を表すエネルギーがたまる場所みたいに言ったりするんですよ。
玄関の左側。
そうです、お部屋の中からで玄関の扉に向かってもらって、はい、左手ですね、
はい、
こっちにねできたら履く靴だとか、あとなんかこうお正月飾りだとか置けるだけでいいです、無理はしなくていいけど、でもそっち側になるべく物を置いてあげるっていうのが、
うーん、左側を大事にした方がこう財直すみたいなことなんですね。
そうなんです、あの玄関の左手には青龍っていうね、まああの幸福を表すエネルギーなんですが、それがその鎮座してますのでね、日頃履く靴はなるべく扉の左側に寄せて置いておくと、まあ、金運のエネルギーがいつの間にか溜まってくれているよ、うん、
ね、右でも左でもいい場合は左に置いた方がじゃあいいっていうことですよね。
そうです、無理はしなくていいんですけど、うんうんうん、でもそういう言い伝えあるよみたいな、
うんうん、
で右側の方はね、玄関扉の右手の方はできたらすっきりというか、あまり物を置かないでおいてあげるといいっていうね。
はい、ありがとうございます。玄関のレイアウトがなんとなくイメージつきますよね。
玄関の左右両側になんかぐちゃぐちゃ置いちゃうと、あの圧迫感もありますしね。そして風水的にはその4つの神様、4つの精霊が逃げてしまうみたいに言うので、
とにかくきれいにすることが、逃げない精霊たちが逃げない証なんですね。
そうなんですね。そしてできたらまあ左手の方はちょっとこう、まあ、目立たすというか、使うものは左側の方へ置いておいてあげると、まあ、金運が上がっていくみたいな言い方をねよくしたりします。
だからもしもお花とか絵とか飾るスペースが左側にあるんだったら左側がいいってことですね。
そうです、そうです。で、まあ、もしもない場合はね、あんまり意識しても、あのなんだろう、暗示にかかって不幸になっても困るんで、履く靴は、使う靴は玄関の左手に置いて、まあ、朝履きましょうみたいな、それだけでもいいです。
はい、ありがとうございます。あと12月もう一つやりたいわっていう方がいたら、風水の中で何かありますか？
そうですね、まあやっぱ12月って振り返りやすい月ですよね。あの、まあ、僕が自分でよくやるんですけど、はい、あ、今年こんなことできなかったなとか、あれがダメだったなみたいな、なんかあの 僕の勝手なあの経験なんですけど、
はい、
結構悔しかったことが蘇るのが12月なんですよね、僕なんか、
うんうん、振り返って。
そうなんですよ。でなんか勝手に落ち込んでいくとか、勝手にこうなんかテンションが下がっていくっていうのよくやっちゃうんですけれども、
でも確かにあの季節的にもね、あの先生の養生のところにも書いてありますもんね、どうしてもこう寒くなるし閉じていく気持ちがなってしまうっていうのは、はいはい、今度養生的にもあるんですよね。
みたいですね。今回あの読ませていただいて勉強したんですけど、でもね占いの世界では実は12月っていうか、あのよく陰極まれば陽に転ずとかってあのよく占いの方では言うんですけど、
はい、
あの12月って一番夜が長い月でしてね、
はい、
まあ気温はそうでもないかもしれないけど長く暗いんですね。でも逆に言うと一番夜が長くてもここを過ぎると12月の冬至を過ぎると徐々に昼の時間が長く回復していくっていうそういう月なんです、
はい、
だから12月の前半のうちにあれやこれや後悔をするとか、あもうしんどかったわ嫌やったわみたいな愚痴を吐き尽くして、冬至の日を境にいやだから今度これ頑張ろうとか、よし来年はこれやるぞみたいな目標を書くとか、
うん、
前半と後半で僕過ごし方を変えてるんですよ。
なるほど、冬至の日を境に。
そうなんです。
もうそこまでは陰極まる、もうガーッと陰が極まる、
は
い、でそしたら陽に必ず転じるよっていうことですよね。
その通りです。よくポジティブシンキングしなきゃいけないみたいに呪縛にかかってる人いると思うんですよね。こんな悪いことばっか考えるから悪くなるんだみたいな、ではなくて考えるなら考えるべき時にぐーっと一回落ち込んだ方がいいんですよね。暗い自分を否定したり、はい、悪く考えちゃう自分を悪く思うよりも、ああ悔しかったなみたいな、とかできなかったなみたいな、でもそれをやりきると疲れてきます。どんどんなんかがっかりします。でさらにもっといっちゃうと、もうなんかバカらしくなってきたみたいになってきます。
なるほど。
バカらしくなってきたっていうこの怒りのエネルギーみたいなものが陽のエネルギーって言って復活をね呼び込んでくれるものなんで、
うん、あ中途半端に空元気でいや落ち込んだらとか、いやいつも元気でいなきゃみたいなことが逆にむしろチャンスを減らしてしまうっていうことだから、もう失恋の時に思いっきり泣いてっていうのと一緒ってことですよね。
青柳さんの言語化救われます。そう、その通りです、
ね、なんかそこで大丈夫だから私ってなってるとなんかずっとくすぶるけど、やっぱり一回ガッともう嫌なものは嫌なんだって落ちる、陰をグッと陰を本当に極めっていうことが、これ野鳥さん的にはむしろ開運につながるよっていうことなんですよね。
その通りなんですよね。だから無理をしてその空元気ってワードをいただきましたけど、空元気をするよりは、はい、もう落ち込んだりがっかりしたり自分のことをちょっと責めちゃったりっていうのをやってしまいましょうが12月前半、
うんうんうんうん、
で後半になると特に冬至の日を過ぎると、
はい、
でもこれ頑張ってたしとか、はたまた落ち込んだ後には必ずなんででもこんな自分ばっかり悪く言わなきゃいけないのよなんて思うのが普通だと思うから、そういう自分に徐々にシフトしていく。で目標を書いたり、悔しかったから今年はだから来年はこうするぞみたいな言語化をしてやる、するとねなんかリズムに乗れてるような気がしました僕は。
はい、この冬至の日ってね大きな変わり目ですけど、クレントリーさんは冬至の日はやっぱり柚子とか入れたりするんですか？
あれはでもちょっとね、あの入浴剤を柚子の香りにしてみるとかありますよ。やっぱり
いいですよね。まあそれは本当に養生的にもいいっていう風にね書かれてますもんね、はい、
あとなんかかぼちゃを食べたり結構しましたね。
あでもいいですよね、それもなんかそういう本当にあの楽しんでその暦を楽しむようなことも、はい、本当に開運につながる感じしますもんね。
確かにそうですね。
でも本当クレンドル鳥さんずっとおっしゃってますけど、本当に弱い自分とか嫌なこととか今多分ね辛いこととかも本当にこうちょっと激動の世の中だから、
ね、
あるはずじゃないですか。みんな
ありそうですね。今年ものすごい激動でしたよね。
そうですよね。だからそれをなんかちゃんと受け止めることとか自覚することとちゃんとして、でどこかでずっと朝は来ない時はないんだからっていうところのマインドを持つってことをね、クレントリーさんずっと教えていただいてますけど、
はい、
本当にそうですね。
バランスでね成り立ちますから、落ちたら必ず上がるっていうのはね、うん、絶対ありますもんね。
ですね。だからバランスが本当に大事だから、落ちても上がるしっていうね、上がってもまた何か起こるかもしれない、このバランスが運気の中にもあるよってことを知っておくことが大事っていうふうにおっしゃってますもんね。
そうですね。
ありがとうございます。今回はこの開運養生の中のね、12月の開運行動を教えていただきましたけれども、次回も引き続きこの開運養生12ヶ月の中から、暮れの鳥さんにいろいろ2025年の1月の開運行動とか、あとちょうどね神社仏閣とかにも行かれる時だと思いますので、そのようなお話いろいろ聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ここまでのお相手は青柳ゆきと、
そして占い師の暮れの鳥でした。
暮れの鳥さん、ありがとうございました。
青柳さんも、あとリスナーの皆さんもありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。